この番組は株式会社ディープラーニングの提供でお届けいたします。
皆さんこんにちは。ザッツワニャンライフ第222回目の配信をお届けしてまいりたいと思います。本日お送りいたしますのは私明沢と
ボスコとコースカでお送りいたします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくです。
梅雨入りしてたのね。
もうしてるよ、とっくだよ、ね、1週間ぐらい前じゃない。
ね、
全然っぽくてね。
本当ですよね。
うん。
というかそれよりあれだ、6月12日月曜日パンダ生まれましたね。
おお、そうだね、新聞でやってたね、新聞に載ってた、
なんかすごいフィーバーしてるって、うん、言ってましたけど、
うん、でも今更って感じもするよね。
え？
いやっていうかさ、パンダそんなにあれかなって感じしない？しない？
いや私はそんな世間を敵に回すようなこと
は。ああそう、ああそう。だってさ、だってなんつうの、中国とかではバンバン売れあれしてんのにさ、なんで日本パンダだけにはすごいあれなんだろうなっていうのはあります。
うん、まあ実際頭数少ないですしね、日本にパンダ、
うん、
でも私はトキが生まれた方が嬉しいかな。
うん、確かに。
って
トキの方がね、だって絶滅危惧だからね。
パンダもでしょ多分。
いや、パンダはだって向こうにはいっぱいいるんだもん。
ゾーンに入ってるはずよ、絶滅の、うん、シグナルが出てるはず。
ゾーンには入ってるけど、だってみんなあげてんだからさ。
あげてない、貸してくれてる。
ああ、貸してくれてんだからさ。
そう、うん、中国がね、優しいから貸してくれてるんです
よ、ね。優しいが貸してくれてんだけどさ。うん、
ただまあね、シンシン前回1週間ぐらいで赤ちゃん亡くしちゃってるので、今回は元気に育ってほしいなと思いますけどね。
あ、そうですな。あの体格で、あのちっちゃさで生まれるからまたいいかもしれないね。うん。
だって、なんかすごい。
何センチでしょ？
うん、10センチぐらいじゃない、う
ん、そんなもんだよな。
手のひらサイズですよね。
うんうん。それを加えるってんだから、それで大丈夫なのかなって感じするけどね。すごいよね。うん、大したもんですよ。
ね。私、全然話違うんですけど、この間、ライオンのね、ドキュメンタリーを見たんですよ。うん、
おばあちゃんのやつ？
あ、そうそうそうそう。見た。
うん、ちょこっと見た。
NHK の。ライオンって、狩りができるようになるまですげえ時間かかるんだなっていうのを改めて知って、なんか生き物って面白いなって思ったわけですけど。
うん、ね。本当ですよ。
あ、
まあね、でもね、あれもなんかもさ、最後怪我したってさ、
ね、からどんどん離れて、切なかったね、
離れていくっていうさ、でもあれが自然の摂理だからしょうがないんだよね、結局は。
ね、うん。おばちゃんよく頑張ってましたけど。
うん、
はい。そう思います、まあね。ちょっとすごい余談で。動物、まあ命って不思議だなって、すごいなっていうのをね、今回改めてっていう感じですけど、パンダの赤ちゃんも。
あと、その人間がさ、うん、そういうとこから学ぶべきことってあるよね。やっぱりこう、自分の、ちゃんと自分で生きていくっていうことの大事さ。うん、誰だからこれだからって言わないでさ。
うん、
ね、自然じゃ絶対それはできないわけじゃん。
まあ、食われちゃうよね。
そう。ね、最終的にはさ、どんどん置いてかれてしまうっていうさ、差、ね、があるわけだから、人間もちょっとそこは少し考えた方がいいかなって思うときあるよね。
まあね、うん、あと命を大事にするっていう部分ですよね。
うん。
うん、その辺は、ね、考えていきたいなと思います、
うん。そういうことですな。
はい。というわけで、まずはこちらのコーナーからお送りでございます。はい、ワンライの気になるニュースピックアップです。
はい。
まあニュースというかね、面白いなと思って。
うん。
ライブドアニュースさんから今回お題をお借りいたしまして、ペットと散歩中の飼い主に実験、愛犬を1100万円で譲ってください。というソースなんですけど、うん、本編ご紹介しますと、あなたの犬1100万円で譲ってくれませんか？愛犬との散歩中、見知らぬ人にこう言われたらあなたはどうしますか？1100万円という大金を目の当たりにしたら、飼い主は一体どちらを選ぶのでしょうか？あなたの犬1100万円で譲ってください。この実験を行ったのはアメリカ合衆国の YouTube チャンネルビッグダウズ TV っていうのかな、うん。シカゴで散歩中の飼い主たちにあなたの犬10万ドル、約日本円で言うと1100万円ですね。で、譲ってくれませんかと声をかけました。無理だよ。だってこの子、私の大親友なんだもの。10万ドルなんかよりこの子との生活が大切なの。僕はこの子が好きだ。たとえ100万ドル積まれようが売ることはできないよ。本当に大好きなんだ。 この子はとっても素敵で愛らしいの。大切な家族だから譲れないわ。他にもいろいろなコメントがありましたが、ほとんどの飼い主の答えはノーでした。しかし中には本当かい、妻に聞いてみるよという人も。その後、妻にダメと断られ、がっくりと肩を落としました。で、最後締めくくりが、ペットは飼い主にとってかけがえのない家族です。いくら大金を積まれようと家族を売ることなんて考えられませんねっていうね、内容なんですけど、まあ、ニュースっていうか、あーって、
まあ、
いいな、
まあ、いいね。何にも考えなくていいことだよね。
ね、
うん、
ただ、これ元々のソースの方で私知ってたんですけど、最初にこれを紹介した、ここに出てるんですけど、グレープっていうところから来てるんですよ。私このグレープ好きでよく見てるんですけど、ほぼ日課のように。面白いんで。これいろんな方のコメントが出てるんですよ。犬を飼う。で、こうやって犬をきちんと面倒を見るっていうのは中流階層の人たちだから、お金がある程度ある人たちだから、10万ドルじゃ動じないだろうとかね。これが、こう、ちょっと貧困層だったら売ってしまうんじゃないかとかね。そういうコメントがあったりとかするんですけど、でも今日本で犬を飼っている皆さんが、これ言われたらどうなんだろうな。
あ、絶対みんなイエスって言うんじゃないの、大体の人。
なんかね、そう考えるとすごく切なくなってしまって、うん、たまに冗談で奥様とね、うん、ジェットいくらだったら譲るって言われて。
言ってんじゃねえよ、そういうこと。
って100億ぐらいもらえたら貸してあげる。
ああ
3日ぐらいっていうね、話をするんだけど、まあ絶対に譲りませんよっていう話ですよ。
うん。
ただ、そういう、まあどうなんだろうね。明日食べるに困ってたら、どうなんだろうね。ああ、でもどうなんだろうってなんかね。
でも、明日食べるに困ってても生きてんだからさ。まあ、ね、なんとかなるんだよ。
どうにかなりそうだなっていう、ね。
だと思うよ。うん。そう。
思うけど。
うん。まあ、
どうする愛知に。
これ
うん、1100万円で愛知に譲ってくださいって言われたら。
いや、やだね。
ああ、そう。
だって、ね、1100万円はさ、うん、なんとかすりゃ稼げるじゃん。
ぼほ
いや、例えばよ、
まあまあ。まあね、ずっとね、頑張って稼げ
る。そう、頑張れ、ね、そう、頑張って働けばさ、うん、お金ってなんとかなれるもんじゃん。
うん、
でも、愛とかさ、まあね、ルパンだとか、ね、
セシ
っていうのはもう、この子しかいないわけだから、違う子を連れてき、もうね、似たような子連れてきても違うからね、やっぱ違うんじゃねえかなと思うね。
ちょっとこれさ、
うん。
日本でもやってみてほしいよね。
ああ。あ、でもね、日本人はね、偽善者だからね。
偽善者。
いや、日本人は偽善者だから、多分、絶対言わないと思うよ。だから誰かが聞いたら言われちゃうとかさ。絶対そう考えるから、本音は言わない。
そうなのかな、まあ、偽善者というか、こう、包み隠す民族だからね。
うん。
ただまあ。
それ偽善と言うんじゃない？
それは偽善とは言わないよね。
あ、そうなの？
うん。
いや、偽善でしょ。
で、これ、実は、本物のね、お金をきちんと用意して、今、YouTube の一番最初のページが出てますけど、アタッシュケースの中って本当のお金が10万ドル入ってるんですって。
お
ぉ。現生が。
うん。
それでも、ほとんどの人がうんって言わなかったっていうのは、なんか素敵だなって。っ
ていうか、あと、逆に現生見せられた方が嫌じゃない？
それは日本人の感覚なんじゃない？あ、でもどうなんだろうね。海外って結構アメリカとか小切手だったりとかするから、あれなのかな？
うん、現金持たないからね、大体が。
あんまりね。
日本は現金主義じゃん。
でもまあ、1000万円のこうね、金札の束とかこうやって見せられて、って言ったら。
いや、怖いじゃん。
隠し撮りとかさ。
やっぱ違う感覚になんない？
いや、わかんないよ。だって、ロールスロイスとか超高級車でバーって横付けされて、すいませんって。あと、女の人がやったら違うかもしれないじゃん。すっごいマダムみたいな。で、あなたの犬が気に入ったんですけれども、譲っていただけないかしらって。
ね、どうなんだかね。うん。これはだけど、俺は無理だな。
私も無理ですよ。
ああ。
多分これを聞いてくださってる中で、ハムリムリって皆さんね、おっしゃっていただけると思うんですけれども。
そうだと思いますよ。
まあ、ちょっとね、面白い試みだったので、ちょっと今回ご紹介をさせていただきました。
うん、なるほど。
はい。というわけで今回はライブドアニュースさんからお題をお借りいたしまして、あなたの犬1100万円で譲ってください。男性の言葉に飼い主は、をご紹介させていただきました。ワンライの気になるニュースピックアップでございました。
はいはい。
というわけで本編でございます。
うん、
またちょっとねお題をお借りしまして、今回は私の方からご紹介しようかな。
はい
はい、こちらはですねペコさんの方からお題をお借りしてご紹介したいんですけれども、これからの時期ジメジメした季節も楽しく乗り切る梅雨時の犬のストレス発散法ということで、
うん、
冒頭お借りいたしますと、鬱陶しい梅雨の時期がやってきますね。雨が続くと気分が晴れないのは人間も犬も一緒です。特に散歩に行かれない日が増えると愛犬のストレスが溜まってしまいます。家で一緒に遊んだり屋内ドッグランで思い切り走らせてあげたりして梅雨の時期を快適に乗り切りましょうということで、
うん、
確かに、まあ、昨日雨がずっと降ったりやんだり降ったりやんだりでしょ
う、
うん、だからねみんな降って降ってしてるわけですよ、外出れないから、
うん
う
ん、
もうねさっき強行で出たんですけど後始末が大変、プードルちゃんとか絶対出したくないんですよね、うん、帰ってきてブラッシングして乾かしてって、うん、ほんとドレッドヘアになっちゃうので、
うん、わかります
ね。あと、うん、もう一頭ダックスでしたけどお腹ビチョビチョみたいなね、
うん、
風邪ひくわっていう感じなんですけど、うん、ちょっと大変ということで、じゃあそもそも犬はお散歩に行かれないとストレスがたまるのということで、毎日規則正しく散歩に行っている、犬ほど散歩に行けないことでストレスが溜まります。単純に運動不足ということもありますが、外で受ける刺激、過去様々な音、匂い、他の犬との出会いなどが受けられないという理由も原因の一つに。特に日頃から運動を必要としている牧羊犬、過去ボーダーコーリー、シェットランドシープドッグなどの犬種は注意が必要です。ということなんですけど。うん、まあストレスが溜まるとどうなりますかっていうね、ことをもう書いてあるわけですよ。で、他のソースでもあったんですけれども、似たような内容なんですがね。無駄吠えが吠えたりとかっていうこともあるっていうね。あと、いたずらするとか、そういうこう、破壊行動に移行してストレスを発散するとかっていうことが起こるらしいんです。一日だけだったらいいけど、もうこれからっつったらさ、3日4日続いたりとかって平気であるわけですよ。
うん。
ではじゃあどうやってストレスを発散させましょうかって、もう3日4日ねずっと吠えられてたら私たちも辛いじゃん、
うん、
犬も辛いし、まずはボールやおもちゃで一緒に遊んであげるということ、まあ、詳細いっぱい書いてあるんですけどね。あと、うん、おやつを隠して探させるなどの宝探しをする、
うん、
あとトレーニングをしてみる、
うん、
あと自宅で簡単なアジリティを、あと屋内ドッグランで思い切り走らせるということで、いろんなこう解消法がありますよっていうねことなんですよ。で、例えばね一緒に遊ぶっていうのはすごくこっちも楽しくなるし、だってお散歩に30分行ってたとしたら30分遊べって言われてもきついかもしれないけど、15分だったら遊べるわけじゃん、
うん、
で散歩だったら15分間その犬に集中してるかって言ったらしないわけで、
うん、
ただ一緒に遊んでればその子に集中するから密度が違うのかなっていうね、
うん、
とてもいいことだなって思いますし、あとおやつを隠してとかっていうのも ね、いろんな知育玩具みたいなのもあるじゃないですか、
うん、
もう簡単に言えばタオル1枚とおやつとか空のペットボトルとおやつとかがあれば全然遊べたりとかね、
うん、
するし、あとトレーニングとかこの際お手お座りとかって全部教えてみるとか復習をしてみるとか、あとアジリティとかだったらね、何も道具がないって言ってもちょっとバスタオルを丸めてそれをまたがせてみるとかそういうこともできますからね、
うん、
ぜひそういう風にしてちょっとストレスを発散しましょうっていうことで、ここがちょっと重要なのかなって思うのが、私もしがちなんですけど、最後大型犬などお散歩がマストな場合はどうすればいいということで、多くの犬は濡れるのがさほど好きではなく、また体が冷えてしまうためお散歩の際はレインコートが必要です。ただ濡れることよりもレインコートが嫌いという犬もいるため性格によって判断しましょう。また帰ってきたら必ずタオルドライヤー、ドライヤーでしっかり乾かしてあげましょう。四肢までしっかり乾かすことを忘れると肉球の間が蒸れて皮膚炎を起こしたりすることもあるので要注意です。で、毎日それなりの運動量が必要な犬種は日々外に出してあげたいところですが、そうでない犬種では日頃から散歩の時間の長さをバラバラにしてみたり、あえて散歩に行かない日を作ってみたりすることで行かないというストレスは軽減されます。 梅雨の時期や台風の時期に備えて日頃の散歩の仕方を見直してみるのも良いかもしれませんねっていう締めくくりなんですよ。
うん、
まあ確かにそうだねって、後半部分特にそうだねって思うのが、犬のさ、まあ猫どうなのかわかんないですけど、犬の体内時計って結構正確じゃないですか。
うん、
朝ごはんの時間とか。
猫もあるよ。
あります。
うん、
大体の時間でご飯
食べて。大体の時間。
うん、おまあ、お散歩は、まあ、猫ないからあれね。うん、だけど、こう、犬とかも、10時半、4時半でドッグランに出るんで、大体10時過ぎたり、4時過ぎたりすると、みんなそわそわして、すっごい視線を感じるんで。
確かに。
だから、すっごい時間とかってわかってるので、それをこう、ずらすだけでも、違うのかなっていうのは、これを読んで思ったわけですよ。
ですな。
ね。だから、ちょっと、これからの時期、雨降っちゃって、お外行けないけれども、困った行動をされちゃうとね、お互いのためによろしくないので、参考にしていただくといいのかなと思って、うん、今回はご紹介をさせていただきました。
はいはい。
はい。ちょっと駆け足ですけどね。
うん。
ぜひチャレンジしてみてください。
はい。
はい。というわけで、ボス、お願いします。
あ、俺から。今回はですね、ペットモローさんからですね、犬は全部お見通し、人間の感情、不公平さ、病気、嘘という話題をですね、見させていただきたいと思います。
はい。
では、本文の方から。愛犬は気づいている。人間の知らない犬の能力。犬はとても敏感であり、直感力に優れた動物である。一緒に暮らしていても、毎日のように何かしら新しいことを発見したり、学んだりする飼い主さんも多いのではないだろうか。犬が持つ能力はまだまだ奥が深い。未知の部分がたくさんあるが、少しずつ分かってきたものもあると。本文で書いてありますね。転換患者に対して発作前に警告をして知らせてくれたり、糖尿病患者の血糖値が低くなったことを知らせたりできる犬もいる。このような能力が犬には備わっていることが最近分かってきている。これらはまだ一部の犬だけしかその行動を示しておらず、まだまだ研究途中であるが、すべての犬が人間について何かしら感じ取ることができる能力があると言われている。それは一体どんなものだろうかということなんですけどもね。
はい。
本文の方ではですね、5目ですね、人間の感情を読み取ると。
うん。
飼い主が油断しているのを見逃さないとかですね。
うん。
ひいきを見破るとかですね。
うん。
うん。あと、飼い主が病気がわかるとかですね。嘘をつく人を信用しないとかですね。あと、なんかね、この5項目あるんですけどね。うん、いや、これ本文いっぱい読んでもいいんだけど、
ちょっと長いからね。
長いからね、うん、あれなんですけどね。5項目もね、こんなに犬がね、何回かあけちゃんが前この糖尿病とかさ、
うん、
あの転換とかの話題は
ありましたよ
ね。言ってくれたじゃない。
何十キロ何百キロ先にいる女の子の発作が分かったとかね。
うん、ね、うん、
うん。
そういう部分があってさ、だけどこういう悲劇を見破るとかさ、
うん、
本当飼い主の病気が分かっちゃうとかさ、これは、え？何？
油断してるのを見逃さないとか。
あ、そうそうそうそうそう。すごいよね。あ、なんか、すごい見透かされてるっていうの？
本当に思う。
あ、ほんとほんと。ほんと、あと、嘘をつく人を信用しないとかさ。だから、あれだね。嫌いな人がすぐ分かるじゃない？
分かる。
そう、結局、犬をさ、嫌いというよりも、苦手だなぁとか思ってる人たちのことって、やっぱり犬もこう近づいていかないもんね。
そう、あとすっごい吠える、ジェットとか。
吠える、確かに確かに。
ビビってる人とかも、容赦ないよね。
あるよね。だから、こういう意味ではね、すごい犬ってすごいなぁと思うよね。
本当に。
ほんと
ほんと。ほんと油断してる時とか。ね、
うん。
ほんとほんと。ほんとにね、
うん、
思う。
すごいなぁと思う。ねえ、本文の最後のに、まあ、今締めくくなっちゃいますけどね、本文の最後のにはさ、うん、犬は飼い主が思っている以上に飼い主の行動や気持ちを敏感に感じ取ってるんだろう、
うん。
これを知った今、愛犬との接し方もより注意を払い、今以上の信頼関係を築けるよう気をつけていかなければいけな、ならないと感じた筆者であったと、
うん。
いうことでね、やっぱりこれに尽きるのかなと。
本当。
うん。
最近ね、こう、サニーさんとかとやってても、
うん、
ツケが溜まるよっていう、
ね。ああ、はいはいはいはい、はい。
例えばこう、ね、トレーニングをしていて、コマンドを入れていて、
うん、
例えば名前を呼んで、おいでって言った時におやつをあげない。
うん、
ね、ママはあげてるけど子供がやっておやつあげなかった。それはツケになってますよっていうね。ツケをきちんと払いましょう。だからきっとそれも理解をしているし、前ちょっとご紹介したソースでも数がある程度わかるんじゃねえかっていう。2個と1個おやつを用意したら2個から食べるとか。
はいはい。
海外とかではね、大先生がおっしゃっていた言葉で、ドッグイズミラーオブユーって、犬はあなたの心の鏡ですって、それは感情が読めるからじゃん。
はいはい。
うん。
だよね。
あと違うことで怒ってる時とかも、あ、やべえ、ちょっと明けさが怒ってるみたいな。
確かに。うちの犬、そう、俺の顔、あの、声が変わると、どっか行っちゃうもん。セシ。
知ってる。雷と一緒の反応をするんでしょ。苦手なものの一つだよね。
うん、そうそうそう。
だから、ほんとすごいなーって、
うん。すごいね。うん、最近、セシなんかもさ、遊び道具をずーっと噛んで離さない時あるじゃない、うん、離さないじゃない、
うん、
アウトって言って、離して何回か投げて遊んでやると、すぐアウトって言っても離すじゃない、うん、ああいうことも、例えば嘘、
うん、
アウトって言っても遊んでくれない時ってさ、
うん、
もうやらなくなっちゃうじゃん、
うん、
だから、嘘を見抜いてるのかなっていうのも非常に、
そうね。
ああいう時わかるね。うん。
ね、本当に。あとは、ガンとかね、本部にもありましたけど、どっかの市町村でやったじゃないですか。2000万ぐらいの予算組んで、町民の方の、
うん、
尿を採取して、その尿を犬に嗅がせるんですって、ガンとかって。
うん、
で、それで、例えば早期だったとしても、その匂いが違うからって、ガンかどうかが分かるっていうね、ことをやったらしいんですよ。
うん、
でそういう部分で、ガンとかさ、犬とかが分かってくれたら、すっごいありがたいよね。
まあそうだよね。
うん。
やっぱりね、信頼とかね、そういうもの考えるべきかな、思うよね。うん。
ね、あとね、ひいきを見破るとかもね。
ん？
ひいきを見破る。
ああ、はいはいはいはい。そう。だからひいきはなるだけしちゃいけないよ。
しないけど、コマンド出してないのにおやつくれっておかしな話じゃん。
まあそうだけどさ。まあそうだけど。
それはひいきではなくて正当な報酬だよね。だって、何にもやってないのにおやつだけくれっておかしな話だから、まあ3回に1回ぐらいあげますけど、なんか納得いかないよね。
いやいやいや。
おやつの時しか来ねんかいっていうね。
俺だって、俺なんか大体そうじゃん。だから、でも、それで俺は嬉しいけどね。まあいいか。うん、
まあね、ちょっといろいろね、あれですけど。
じゃあ、そういうことで、今回はですね、ペットモーローさんからですね、犬は全部お見通し、人間の感情、不公平さ、病気、嘘をお送りいたしました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
というわけで、こちらのコーナーでございます。笑いの勝手に告知コーナーです。
はい。
ペット大好き、ワールドペットニュースさん。まあ、犬じゃないんですけど、鳥をモチーフにした写真、イラスト、造形、雑貨が浅草に大集合ということで、ご紹介させていただきます。こちら。本編ご紹介しますと、鳥の写真や鳥がモチーフになったイラスト、絵、造形、雑貨など鳥に関わる展覧会、鳥物語展が6月18日日曜日まで、東京都台東区浅草にあるアトリエコメットで開催されている。新緑の季節は小鳥たちが親元から巣立つシーズン、鳥たちの物語を各分野のアーティストたちが様々な感性で表現するということなんですね。お時間なんですけれども、午前11時から午後6時まで、18時までですね。最終日の18日は午後5時終了、17時終了。元は米屋だった場所を改装して作られたアトリエコメットは奥浅草の外れにあり、2014年10月にオープンしたということなんですけれども、鳥ってっていう話なんですが、実は先日、まあ、前々からもね、ちょっと気になってたんですけど、鳥に関するニュースを見て、鳥、好き？
うん。
あ、そう。私結構鳥好きなんですよ。うん、
ああ。
インコとか飼ってたぐらいなので。
見るのは好きよ。
ペリカンとか面白いですよね、見てると。
うん。
まあ大型のインコってすっげえ長生きなの知ってる？オウムとか。
知らない。ああ、だけど20年とか30年とかっていうね。
そうで、高齢の方が、まあ高齢の方だけではないんだけれども、大型の鳥、
うん、
犬とか猫よりは面倒見やすいからって言って結構飼う方が多いんですって。
お
でも結局70歳とかでさ大型のオウムとか買っちゃったらさオウムとか20年、うん、30年生きたら人間の方がもしかしたら危険なわけじゃん、
うん、
先に行ってしまう可能性がある、
うんうん、
で残された家族が鳥大好きで面倒見てくれればいいけれどもっていう問題が今すごく増えてるんですって
あなるほどね、
うん、なので可愛くてすごくこうねキュートなものがいっぱいあるわけじゃないですか鳥の造形とかも、うんうん、私自身もすごく好きだしフクロウとか飼いてって思うけどちょっと一回みんな思いとどまろうかっていう意味を込めて今回ご紹介
ああ、
うん、安易に買っちゃいかんよ、
ねまあ、確かにね、うん、で結局ねじゃあ話せばいいかっつったって取れないからね
そうだってオウムとかさ、う
ん、日本にいないもんだからね
そうなんですよ、
うん、
なのでぜひちょっとねその辺もこういうねどうしても欲しいけれどもよくよくこう調べていただいて一度ね鳥とかでもなーって言ってこの鳥の気持ちをこうね、
うん、
思いとどめるので見ていただければいいんじゃ
ね
えか
あとねこういう展覧会とかあとバードウォッチングとかね、
うん、
そういうの行った方が逆に言えばね自然の中で生きていくものを見れるわけじゃないですかまあ飼うこともすごいいいことなんかもしれないけど、うん飛んでる姿って綺麗だなぁと思うのよ。
うん、
鳥って、ね。うん。そう。やっぱり人間にはできないことじゃない？
うん。
うん。だからそういうものをこう見るのもいいのかなと思いますけどね。
はい。というわけでね。うん、ちょっと本当いろいろ、まあ、写真とかだったらすっごい綺麗だろうからね。
うん。
ご覧いただ
けやっぱカワセミなんか相当綺麗だからね。今写真にも載ってるけどね。
ね
え。うん。やっぱり
これカワセミなんだ。
そう、清流にさ、いるカワセミなんか見たときには、やっぱき、あ、綺麗だなと思うもん。あの、自然の鮮やかさっていうのが見えるからね。うん、ね、いいんじゃないかなと思いますよ。
ちょっとね、7名の作家さんが参加されてるそうですので、うん、ぜひ、はい、興味のある方は遊びに行っていただいて、
はい。
はい、楽しんでいただければなと思います。
はい、行ってみてください。はい
というわけで今回はですね、ペット大好きワールドペットニュースさんからお題をお借りいたしまして、鳥をモチーフにした写真、イラスト、造形、雑貨が浅草に大集合をご紹介させていただきました。ワンライの勝手に告知コーナーでございました。
はい。
というわけでエンディングでございます。
うん。
はい。残念ながらちょっと告知の方がないんですけれども、私。
あ、じゃあ、俺の方からいいですかね。
うん。
7月の25日なんですけれども、
はい
賃貸住宅フェアというものをですね、ビッグサイトで行います。7月の25、26ですね。で、私の方はですね、大体7月の25日のですね、3時10分から4時までですね、ペット共生型マンションの関係でですね、セミナーを開きますので、お時間がある方はですね、あと興味のある方は気に来ていただければなと思います。はい。はい、
イベント自体入場っていうのは事前登録で OK ということですね。
そうですね、はい。はい。賃貸住宅新聞さんの方の主催でやりますので、そこのホームページから入っていただくような形になると思いますので、またそれもですね、リンクを貼らせていただくような形になると思いますので、よろしくお願いいたします。
もうできてるんですよね、リンク。
できている。
うん。
と思います。
え？じゃあ、
はい。
ワンライのブログの方にリンクがありましたら、そちらから入っていただいて、よろしくお願いします、
はい。よろしくお願いいたします。
はい。というわけで、ザッツワンニャンライフ第222回、ニャンニャンニャン、ニャンニャンニャン。一回多くなっちゃった。2222になっちゃった。
本当だよ。
ね。はい。お送りいたしましたのは、私、明沢と、
ボスコと、コウツカでお送りいたしました。
また来週。
また来週、ジメジメだけど、みんな気をつけてね。
Please.